すいません。ですね、ホームページでいくつか変更が最近結構何点かダダダッとおっていうかやってくれた4人がおってすごいもうすごいわざとらしいんですけども、
いつの間に
ライブの高円寺の音源がアップされてっていうのは、文章に書いてありますかね、前のね、
うん、そうですね。
それで、まあこれもいつね下げるか分かりませんので早めにチェックされて、見てはいかがでしょうかということと、あと今日、他に、いくつか音源をホームページから YouTube のリンクでね、
はい、
上げてますけども、かねてから公民館レディの弾き語りってのを上げてたんですよ。でそれが消したんですけども、
はい、
なんで消したんだと思う方いらっしゃるかもしれませんけど、もう一回上げました、
はい、
要は出来に僕が納得いってなかったので取り直してもう一回上げました、
はい、
なので、今度はぜひ聞いてくださいと胸を張って言えるやつなので、ぜひ聞いてください。
聞いてください。
決意の難しさに関してもですねそのうち取り下げてまたリテイクをですね上げると、そんなことばっかやってっか、まあ、いやでも公民館レディはね本当にね勢いで上げてしまってったんですよ今までのね。今回のは頑張ってギター弾いて歌ったので、まあ、これはしばらく消さないだろうとは思いますが、ぜひチェックしてみてください。曲紹介だっけ、これも
曲紹介
です。曲紹介のとこで YouTube 上がってるの聞けます。
要チェックです。
そろそろねグレートラグタイムショートギミックアルバムの視聴曲ですけども、はいはい、これを下げるってんじゃないんです、アルバムの中からもう1曲ぐらい視聴曲を出してもいいかなとも思ってますが、
いいですね。
まあ、それをどうするかというのはまたおいお
い
上げていきましょう、はい、というのもあるんですが、まあ、とりあえず新しくなった、公民館レイディと、ライブの、高円寺ですか、
はい、
が上がってますのでチェックしてみてくださいと、
はい、
そういうことですね。こういうのをお伝えするラジオだったわけですから別にこういうのがメインですからね、ラジオの ね本来の目的ですから、は
い、正しい姿です。
そうだね、
はい、
とりあえずそういう感じ。今日のおやつは平家パイ源氏パイのメーカー、はい、三立の、
はい、
実は平家もある。
へ、
平家パイ、まあ後で、源氏パイというとボロボロこぼれる問題で有名ですけど、
はい、怒られるお菓子ですよね。
こぼさずに食うことがとても至難で、はい、平家パイはそれに比べて形状がちょっと違うんですよ。普通のいわゆるパイですね、平面のパイにレーズンが乗ってるんですけど、これはこれでポロポロいくっていうねまあ源氏パイほどじゃないけど、
うん、
ポロポロいくっていうこういうのもありますよ。まあ前から知っててすごい落ち着いてて、これはねやっぱ紅茶なんだよね、
うん、
ストレートティー、
うん、
だからシンビーのジャワティーストレートみたいなああいうのが合うかなと個人的には思ってて、やっぱこういうパイものはねそういう結構やっぱ三律だけあってしっかりしてるかなという。で今日ね玉ねぎおかき探してきたの、同じ店で。
はい、
そしたらねなんかなくなってたあれレアお菓子かもしれない。
人気なかったんですかね。
うまいんだけどねあれ。まあまあ実は先週も撮ったんですが6人撮れませんで、でも写真会そのいくつ短いやつね、
その4になるんですかね、
わかんないけど、まああれは上がってるのかな多分、
まあそろそろ上がってる、
多分上がってるかなと。
で上がってないとこれが多分上がってないと思うんで。
ああそっか、
はい、
まあね順番がたまに入れ替わることもめったない飲食店みたいなね、
はい、
ご注文の品によってはお客様のお出しする順番が変わることがございますのでご了承くださ い、
はい、
日替わり定食の方が先みたいな 変なめったに出ないなんかエビフライとクリームコロッケ定食とか言ったら後に出てくる、
まあ、牛丼屋で定食の方が後になる、
うん、まあそう、それはね、そうだよね、
はい、
並と牛ジャケ定食とか、はい、なんかそういうあれだよね。あ、牛丼屋に関してもこの間ね、なんか言おうと思ってたなんか、あ、でも今すぐ思い出せないから後にします。もう大体ね、そうやって思い出そうとしてドツバに余るパターンが多いので、まあ、通常回ですね、ダラダラっと。東京もうすっかり秋で寒いけど、東京の秋もね、行くとこ行けば結構いい匂いするんですよ、外歩いてて。
金木犀とかですか？
うん、なんかね、秋もいいなと思ったね。話早い。
もう、あの場所によってはもう銀杏が臭いですよね。
だからそういうとこをうまく避けながら、はい、こう秋ならではの青々とした匂いが発生する、
はい、
このちょっと最近ちょっと雨とか多いじゃん、
はい、
その雨上がりの感じとかで、まあ、平日の昼間からブラブラ歩いてるわけですよ。そうするとこうすごいね、青々とした香りが立ち上ってきてですね、
はい、
秋の訪れを感じてですね、で何か喋ってるようで何も喋ってないんですよ。皆様いかがお過ごしございますか、風邪などひかぬようお気をつけいただきたいと思います、
ね、それ締めの言葉ですよ。
ねミスターミニットってあるじゃん。
ミスターミニット、
あのさ、駅とかにさよくあの合鍵のさ変な、
はいはいはい、はい、
あるよね。
ミントじゃないあれ、
ミスターミニット、ミニット、俺もミントだと思ってさ、はい、ミスターミントだと思ったらミニット
なんだ。あ、ミニットなんですね。
だミスターミニットちょっとした間にってこと
じゃない、はい、
あれ合鍵屋さんあるじゃない。
ありますね。
あれ謎だよねって思ったら、
謎っていうのは、
この間合鍵作ろうと思ってミスターミントみたいな店っていつもね用がないときはそこかどこにでもあるなこれと思って通りすがるんだけど、はい、いざ合鍵作ろうってなったときに、
はいはいはい、
日常になかなか出くわさない。
わかります。
便利非便利あるあるですけど、
はい、
ミスターミニットじゃないんだけど結局合鍵作ったときにあのミスターミニット謎だよなって思って、
はい、
ちょっと調べた、いろいろ調べたんだけど、あれさ前から謎だったのこれ。東京駅の都市伝説って時に話そうと思って、
はい、
話しそびれたんだけど、あれ合鍵と、
はい、
靴磨き、
靴の補修ですね。
でこの間それを疑問に思った時ミスターミニットに直接近づいて、
はい、
よく見たらだから靴磨き屋さんなんだよ
元々が。
で合鍵屋もやってて、
はい、
であとカバンのあの多分留め金部分とか鍵部分とか、
はい、
そういうのの修理
修繕
と、
はい、
まあそれは靴屋だからって、ね、あと腕時計の電池交換とかやってる、ね、謎だなと思ってなんだこれと思ってで調べた、
はい、
そしたらミスターミニットって会社はなんかベルギーの発祥の会社で、ベルギー発祥の会社で日本のは支店なんですあれ。
外資系なんですね。
で日本だから、
はい、
じゃああの合鍵屋だからついでに靴もとか、もしくは靴磨き屋だからついでに合鍵もとかってやってんのかなと、
うん、
日本の店が違ったの、うん、そしたらベルギーのもうオリジナルのミスターミニットの段階でもう英語のね、
はい、
本ホームページ見たらさ、
はい、
ミスターミニットスペシャライゼーズ特化しています、
はい、
スペシャライゼーズインザサービスオブシューリペアーズ、
はいはい、
靴磨きね、
はい、
シューリペアーズコンマキーカッティング&って書いてある。
へー、
だからもう向こうがすでに合鍵やかつ靴磨きってことでしょ、靴直しってことでしょ、はい、で&デュプリケーションエングレービング&ウォッチサービスって書いてある。
うーん、
これなんかよくわかんないんだけど、まあそのカバンとか時計とか直したり修理交換電池交換したりしてますよっていう意味だと思うんだけどね。でなんかしかしなんでそんな商売で、向こうではだって靴磨きっていうとね、そのストリートチルドレンとかもそうだし、あとちゃんとした靴磨きっていう業者もいるし、
はい、
その何をもって合鍵とって思ったんだけど、
はい、
あの合鍵の時にあの合鍵を削る旋盤みたいなのあるじゃん、縦チューンっていう縦の旋盤みたいな、はい、あれ見てあっと思ったの俺、
はい、
確かめてないけどおそらくだけど、まあ、靴のかかととか削る
同じなんですかね、
あの、はい、機械と合鍵の機械っていうのが、
はい、
全く同じなのかどうか知らないけど、なんか同じ技術なんじゃない、
なんかそんな感じしますよね。
でそこで妄想とかをしたわけ、
はい、
妄想っていうか、まあ、他にちゃんとした理由があるんかないのか知らないんだけど昔の鍵って今のさ鍵みたいにさ ギザギザこうてーてーこうてーみたいな形じゃないじゃない、
はい、昔ってどれぐらい昔ですか。
いやだから本当に靴磨きとかさ、
盗賊のガキみたいな感
じ言ってた。そうそう、だからあのさ、あのピーッとまっすぐ、ピーッとまっすぐ棒があって、はい、で先っちょに本当あのこう人間の舌の真ん中の歯2本みたいなあの
ガガってついてて、
ガガってこう、はい、ついてるみたいな、はい、M 字みたいなのがついてて、
だ今だとピアノの鍵とかそんな感じですよね。
これを合鍵としてこしらえてくれじゃなくて、鍵なくしちゃったっつって、
うん、
うちの玄関って、ああほほあのタイプですかって言って、うん、やるまず鍵やったのは鍵屋でいたんだと思う、
はいはいは
い、いたんだと思う。本当に盗賊とかっていう職業があったのかもしれないって俺たちが妄想したいんだけど、はい、中世ヨーロッパの時にきっとあったんじゃないかと、
はい、
エルフもドワーフもいませんけど盗賊や僧侶という職業は存在したわけです、
はい、
でそれに対してあの一方で靴磨きってのはあったと、
うん、
で産業革命以降機械化もきっとちょっとはしたんでしょう、
はい、
靴を削るとか、
はい、
そのカバンを磨いて直すとか、
うん、
そのまあ今でいうあのパッチワークじゃないけど、
はい、
なんか服とかカバンとか靴とかそういう修繕するという技術もあったんだろうと、はい、でそのヤスリを使ってたんだろうと、
うん、
でおそらくだけどその直せない靴はないとかカバンはないじゃないけど、うん、なんかそのヤスリ一本でみたいな職人がいたと、
はい、
そこであのそれ吉見さんがいたとベルギー、
はい、
ベルギーのあのミニット吉見さんがなんて日系そのあそこの酒場でねギルドでねもうやべえ鍵なくしまったよこの間よっつったら、
はい、
あのあれだよあの靴磨きのお前吉見さんがミニット吉見がお前あれだあれだよっつってあいつ何でもあの針金いじったらあいつ何でもあれなの宝箱開けちゃうんだよみたいなそうなんじゃうちの鍵もやってもらおうかなとか言って、
その前に御用ですよね
じゃだからその頃盗賊ってのあってだねとかねいろいろ考えたいわけですよ、
はい、
今折しもねニコニコ動画とかであの公式で D&D ダンジョンズ&ドラゴンのテーブルトークやってるわけ、
はいはいはいはい、
あれ見てっとさもうワクワクしてくるんだよね本当に、
はい、
素晴らしいよねあれね。ではここで、20ダイスを振りましていい大人がやってるわけですよ、
はい、
で1時間やったら必ず間におやつタイムとかやって挟むって、はい、俺たちと一緒なんだ
真似されました
D&D 歴史の塊のような、
はい、
あの元祖ゲームの人たち、
はい
喧嘩を売るような早い真似はやめようと思いますけど、でもマジでそうだと思うんだよ。
だからあれですよね、その同じ道具でできるってことですね。
なんか多分ヤスリで、
はい、
その靴を何とでもしてた、もしくは逆に鍵を何とでもしてたようなやつがいたわけ、
うん、
でそれが割りないとちょっとこれ直してくれるってそのやったことない仕事を、うん、やれねこれやれちゃうんじゃねみたいになって、うん、であのミニとヨシミに頼めば何でもでやってくれるぞっていう感じで、うん、でビジネスになってミスターミニット開業みたいなことじゃないのかな、
はい、
なんか結構その1950何年だからなんか相当古い
ですよね、
うん、だ多分なんか そんなこんなで、
はい、
それ向こうですでにヨーロッパでもういわゆるその合鍵靴直し時計直しみたいなもうセットになって
る、はい、
そういう業種みたいなが先にあってこうなのか、
あれですよね、うん、蕎麦屋だけどカレーもあるしカツ丼もあるみたいな、
まあ、そう、その話全く別でしようと思ったけどそのまあミスターミットの話はこれ以上広がんないからいいんですけど、この間ね、
はい、
店の名前言ってもいいんだけどあえて言わないとこは、
はい、
あのテレビとかどうやら雑誌とかもそんな多分出てない、なんでかっていうとネットでその店を調べたらあんまりそういう感じじゃなかったから、
はい、
いい店足で見つけちゃったと思って、日暮里なんですけど、
はい、
で駅前じゃない、結構歩く、
はいはい、
10分ぐらい歩いたとこに、日暮里ってねあの布の町
で、問屋街ですね、
布の町だよね、はい、なんか絨毯がどうとかカーテンがどうとかって、はい、それの生地の商店街が2つ3つ多分あるんだけど、ね、それを商店街かなり奥まっていくともう飲食店もなんか食べるとこないかなって探したの、
うん、
でこういうとこの路地裏にひょっとあったりして僕は孤独のグルメよろしくスッと入って、はい、いい店見つけてやれみたいな、
はい、
喫茶店でねオムライス食べてみたいなそういうことをよくやるんですけども、はい、まあ五反田にもそうやってやってたんですよ。それで さすがに飲食店ねえかな、もうここまで来るとっていう、はい、あとは住宅しかねえなみたいなとこになって、最高のもうこれあと10メートル行って飲食店なかったらもう引き返そうと、はい、駅の方に、はい、と思って最高の最後のとこに、だから駅から歩いて10分近いかな、
はい、
そこにようやくなんか喫茶店っぽい佇まいが見えたんだよ、うん、で、あランチやってると思って見たらなんか寿司屋なのね。あー残念違ったと思って、
ほうほうほう、
で寿司屋だから違うから帰ろうと思ったから寿司とパスタランチとか書いてある、ね、何これと思って、
はい、
見たら握りの本当に握りのあの板に乗った握りの横にナポリタンがあって、はい、
へ
でセット800円とかさ、でその横見たらさ、あの温麺乳麺っていうのある、
乳麺、
うん、唐揚げ丼と乳麺500円とか、
はい、
なんだこれ安いと思ってで意味わかんないじゃん、なんかその海鮮丼とキーマカレーとかさ、なんか、うん、なんかもう
あんまり組み合わさらないものですよね、
なんかいよいよ謎 で、
はい、
でパッと見たらサンドコーヒーありますとか言ってさこれはちょっともしかして見つけたかなと思って入ったら、はい、まあ、主婦で結構ごった返して並んで待ってるわけ、ああなんだ人気店かと、
はい、
でその場で店名携帯で調べるじゃない、
はい、
そしたら全然な、食べログで2件感想あるだけで、
はい、
あと全然店のホームページもないし、
はい、
雑誌とかテレビで紹介された形跡も一切ないし、何これと思って、これは完全に地元のあれだなと思って、
はい、
見っけちゃっためっけちゃったと思っても、
はい、
待ちますっつって待ってで入ったら基本寿司屋なのよ、
はいはい、
寿司屋厨房になってんだけど、すごい狭い、
はい、
狭いとこで大家さんが一人作ってて、
はい、
これでただランチでメニューでホワイトボードに海鮮丼セットとか書いてあるから、うん、だけど俺は気分的には寿司じゃなかったから、
はい、
まあ、パスタで何頼もうかな、パスタセットでいいかなって頼もうと思ったら、やたら寿司とパスタのセットを押してくるわけ今日のおすすめこっちになりますから、はい、この3つですから、
はい、
この3つからお選びいただければハーフパスタとこれとこれがつきますとか言われて、いや、はい、いや寿司じゃねえんだけどな今って、でもあんまり押すから、
はい、
まあ、基本ここはどう見ても寿司屋で、
はい、
パスタおまけなんだろうなと思ってパッて開いて、パスタメニュー開いたらなんか10種類以上あって、はい、
充実してる
じゃないですか、ちゃんとしてると思ったらもう1人いたの、おっさんが、寿司屋じゃないおっさんがいたの、
はい、
明らかにそっちがパスタ版で、
うん、
あ完全これダブルでちゃんと食えるんだと思って、じゃあ頼んでやろうと思って、
はい、
マグロの漬け丼のとろろかけたやつ、
はいはいはい、あうまいっすね、
だからめちゃくちゃした漬けぶっかけ丼と、はい、ハーフパスタのセットで、パスタは好きなやつから選べるってやつなんだけど、はい、それで半ラーメンがあったらでもラーメンと思ってここ何がなんだここと思って、でよーくメニュー全部とりあえずその漬け丼のセットにしたんだけど、
はい、
で半ラーメンにしてでそっからメニュー見たらすごいのよ本当に、で他の客見たらさ熱いさ緑茶、
はい、
上がりですよ、だから、
はい、
であの寿司屋のでっかい湯飲みでも、
はい、
上がりすすりながらそのちらし寿司とパスタとサラダと変なお吸い物でさ、
はい、
もう雑然としてるわけそれを主婦たちがこう楽しんでて、で店はあくまで洋風なんだけど、で昼から飲んでるおっさんたちも奥に行って、
はい、
で店自体は10畳ぐらいで全然広くない、
うん、
総客席20人入れるか入れないかぐらいの、でね、でパスタと寿司だけならねまあそんなに珍しくないと思うんだけど、よーくメニュー見たらおにぎりとかその唐揚げとか、
はい、
牛丼とかキーマカレーとかまであって、で麺類がその乳麺ラーメン各種パスタでしょ、
はい、
でコーヒー紅茶があるでしょ、
はい、
でよく見るとなんか14時から喫茶タイムとか言ってサンドイッチとホットケーキとパフェとでクリームソーダとかカルピスとかレモネードとか全部喫茶店がいわゆる置いてあるものも全部置いてあって、
はい、
何ここと思って、でなんか店の奥の方にいるチラシを手に取って、
はい、
この店謎すぎるからこのチラシ持って帰ろうと思ったら、チラシはディナーコースって書いてあってポークカツレツとなんだけどシーザーサラダとかなんだここと、何がないんだここ
すごいっすね、
10畳だけどあの一人フードコートみたいな、
はい、
厨房は2畳ぐらいしかないんだよ、
うん、
2畳と業務用冷蔵庫1個あるだけなんだけど、
はい、
フードコートみたいなレベルの種類
だし、何でもありますね。
で俺は漬け丼半ラーメンセット、はい、でラーメンもね、あのこれ麺型にしたら相当うまいなっつぐらい結構ちゃんとしてて、
へ
で、ま、もう漬け丼普通にうまいわけ、
はい、
寿司屋だから。ほんでさ、もうあんまりうまいから食後にクリームあんみつを追加で頼んでしまっていつも通り、
はい、
それでも1200円、1100円とかなんか、
うん、
全然ですよ、
はい、
安い安いっつって、ほいでさ、なんなんだこの店って。でディナーはなんか予約制とか、
はい、
だから飲み屋みたいに多分団体で行く場合予約制になってて、で奥見たらカラオケスナックなのあのレーザーディスクカラオケみたいな感じになっていよいよもうこの店分かんなくなって、
はい、
なんか2回目来る勇気が逆になくなる普通さ店ってさ1回目行く勇気があればさ、
はい、
2回目以降は気に入ったら何度でも通えばいいじゃん、
はい、
なんか違う、1回入ってみようっていうのはハードル低かったんだけど、うん、2回目ここうまいからもう1回来たいと思ったんだけど、なぜか2回目のハードルがすごい上がってるんで
もう何が出てくるか分からない。
変な店だったけどあれね、美味しかったからもう1回行きたい、
はい、
日暮里のね、まあ店名別に言ってもいいんですけど、
はい、
まあ言わないで、
はい、
あえておきます。すごいいい店だった。なんかね、まあ食べ歩きでこの間久しぶりにそういうわけのわかんない店見つけた。
ちょっと今レーザーカラオケで思い出したんですけれど、うん、なんか池袋歩いてたら、まあ、大したことないんですけれど、なんかちっちゃいバーみたいな、それこそ8畳ぐらいの、
うんうん、
なんかカウンターだけのバーみたいなところがあって、であのシャッターが半分だけ閉じてて、まあ開店準備してたと思うんですけれど、入り口にシールが貼ってあって、カラオケ入りました、でその下がテレビ入りましたいつの時代だよっていう
テレビ入りましたよさ、僕と親父はなんだっけ、街頭テレビの空手チョップが白熱した頃に妹の
誕生、はい、妹が生まれたこと
で、妹の誕生を知ったバイサダマサシ
で、はい、
なんとこの飲み屋、一階の飲み屋にテレビがそんなもんお前それさ、カラーになる前の話だよね。
本当そうですよ、ちょっとびっくりしました、ね、
UHF、VHF のガチガチガチの機械でしょ、
はい、
それテレビの意味が違くないか。
いや、でも、4K、2K テレビとか最新型のが入りました。でもそんなスペースないんですよ。
たまにあるのは飲み屋とかで、はい、新橋とか立ち飲みのあれで、うん、テレビ置いとくと帰って客が居ついちゃうから、いっぱい飲み屋みたいなところからラジオとか有線で、はい、あえてテレビつけてないってとこは
ありますよね。
あるよね。
はい。
うん、俺の知ってるあの某ラーメン屋で客が入ると夜なのにごきげんようの録画を流すっていう
ありますね、
某ラーメン屋があるけど
でもあのごきげんよう見てるんですが、客が入るとあのチャンネル変えるんですよね5時に夢中になるんですよ、何が違うんだよってどっちにしても今じゃないよ
あのそう、問題なのはリアルタイムのテレビを流さない謎ね、
はい、
でしかも客に見せるようで見せてない、
見えないですからね、
見せないようにしてた、むし
ろ、はい、
あのラジオっていうか音声としてあのテレビの雑然とした音声を流すね、はい、だったら有線でいいだろうっていう、
こんにちはって入っていくと大抵ご機嫌ようが流れてて、注文はって言われて注文を聞いて作り始める前になんかいじるんですけど、それから5時に夢中に変わるっていう
完全に特定のラーメン屋の悪口で盛り上がる
悪口じゃないです
いやラーメン以外はどんだけ悪口言ってもいいと思うあのラーメン屋は
まあ愛想ない
ラーメンがうまいってだけだから、はい、
そうですね、
本当にそれだけだから